登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。お久しぶりです。こんばんは、高野です。
こんばんは、太陽です。
さあ今回で9回目となりました、不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ。今回はこの2人でお送りしていきます。この番組のパーソナリティは自分自身が不登校や引きこもりの経験者や当事者なんです。
そうなんですね。
当事者として語れること、悩んだこと思うことなど、このラジオを通してお伝えしていきたいと思います。では今回のメニュー紹介を太陽さんお願いします。
はい、今回お送りするコーナーはギルド明日ね、明日ねサテライトになっています。ギルド明日ねは不登校を持つ母親をゲストにお呼びして、母親から見た不登校の実態に迫ります。
それではこれから始まる明日ねカフェに1時間お付き合いください。
明日ねカフェ、この番組は不登校や引きこもりの子どもたちをサポートしているククルの協力でお送りします。ククルとはまずはご飯を食べにおいでよというコンセプトのもと運営されている不登校や引きこもりの子どもたちの居場所です。ククルに集まる子どもたちが自分一人ではたどり着けない明日に挑戦することを目的に、また明日ねと言える仲間を作るために立ち上げたのが明日ねプロジェクト。そんな明日ねプロジェクトメンバーの私たちがこの番組のパーソナリティを務めます。ぜひ応援してくださいね。
最初のコーナーはこちら、ギルド明日ね。
このコーナーは不登校や引きこもりのみんなの役に立つ知識や情報に詳しいゲストをお迎えするコーナーになっています。
ということで今回のゲストは糸数美希さんです。美希さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ではですね、早速なんですが、まあね、このラジオを、ね、最初はだいたい自己紹介なんで、
はい、
美希さん何者なんぞやと、はい、感じで、すいません、軽く自己紹介をしてもらっていいですか。
はい、はい、糸数美希と言います。私は今沖縄電力という会社に勤めていてですね、
はいはいはい、
2人の子供がいて、高2の娘、皆さんとお友達の高2の娘とですね、中1の息子がいまして、はい、夫一人と猫一匹っていう家族、
猫一匹、
はい、そういう家族構成で、まあ、那覇生まれ那覇育ちって感じですね。はい、はい、
ではですね、まあ、軽く、まあ、そうだったんだ、貴殿の人だったんですね。
知らないことが聞けた。
仕事終わってすぐ来ました、
ね、ありがとうございます。ありがとうございます。
でもなんか軽く自分たちのね、ミキさんってどういう人なのかなってなんか調べたりしたら、結構いろんなことをしてらさったりしてるんで。
そうなんです、私やりたがりでですね、多分もう将来、はいはいはい、もう本当に生まれてからこの方いろいろこう好きなことをさせてもらってですね、
はいはい、
で、まあ、結婚しても、はい、子供産んで後もやりたいことはもう我慢せずにやるというところですね。
はい、
はいはい、な、まあ、皆さんとね今日お話しする内容の中で、まあ、その一つをちょっと多分お話しすることになると思うんですけど、まあ、縁あって、いろんな縁があって、これやったらなんか楽しいかなとか、これやったらお役に立てるかなみたいなことをですね、いくつかやっていてですね、まあ、楽しくてやっているという活動なんですけど、
は
い、仕事とは全然関係ないですね。
はいはいはい、はい、具体的に何を。
そうですね、私がこういうなんていうのか、地域活動みたいな、ね、
はいはいはい、
ちょっと固く言うと、はい、活動始めたのが、いや17、8年ぐらい前なんですよ。でうちのだから娘が生まれる前ぐらいで、
そうですね、
お腹にいた頃からですね、活動していてですね、地域で子供をお預かりする活動をしたりとか、
はいはい、
それがスタートで、その次に虹の橋ファンドっていう、ちょっと今日ちょっと絡みがあるかもしれない児童養護施設の子どもたちの卒業後の支援をするグループとか、はい、あとは今子ども食堂って言われている地域で子どもたちが食事をして遊んだりする場所を地域の人が提供しようっていうところを2つ関わっ ていてですね、はい、でなんかやりたいことがいつもいろいろあってですね、子供たちには呆れられているっていうかお母さんはこういうもんっていうか、家にいないみたいな、
ああもう常にっていう、
そんな感じですけど、はい、
やっぱその中で家庭環境だったりっていうのはやっぱどうだったんかなっていう、
うんうん、
それこそあのね長女がよく、はいはいはい、ね、仲良くさせてもらったり、
クックルの方でも。
でも大体ね、クックルに来る子たちって、うんうん、そういうわけじゃないですか。なんで。
濁しましたね、
ね、大体なんか、まあ、別にね、不登校っていうね、はい、なものに、ものにっていうのもあるかもしれないけど、うんうんうんうん、で、それにね、不安、悩みを抱えた子たちが来るもんから、はいはい、やっぱりそういった、やっぱ、ね、長女がそういったものがあったりして、うんうん、その家庭環境っていうのはやっぱどうだったんかなっていうのは、はいはい、
そうですね、確かに特殊って言えば特殊なんですよ、はい、まあ、私ですね、私と、まあ、夫がいまして、で夫はちょっと心の病持ってるんです、
はい、
なのであの生まれた時から、凛が生まれた時からそうなので、
はいはいはい、
そういう関わり、多分家の中にそういうお父さんがいるっていうのはちょっと特殊だったとは思います。で、母がこういう落ち着かない人ですから出たり入ったりするような母ですから、はいはいはいはい、うちの娘はかなりの忍耐力がある子だなっていう感じはしますけども、まあ本当にそういう意味で、まあ息子も娘もとてもまあよく育っていて、まあ親の知らないうちに育っているような感じでもあるんですけど、ね、皆さんがさっき濁していた不登校とかっていうところ私でも本当はこれはもうやっぱり親として、あの娘と接している中ですごいって思うんですよ。あの皆さん自身がすごいっていうか、私不登校は逆にブランドにしてほしいぐらい、就職に有利ぐらいの不登校してましたっていう、なんかそのやっぱりちょっと違うっていう自分に対してのとてもあのある意味ですよ、強いこだわりがあるかもしれないですけど、うん、でもそれってすごく自分のことをよく知ってたり大事にできたりとか、うん、もちろんあのマイナスな気持ちになることも当然あるかもしれないけれども、うん、そういう人と違うっていう強みを持っている特殊な人たちだと思うんですよ、
うんうん、
だからそれがあのとてもあのマイナスに引っ張られることもあるかもしれないけど、うん、でも私はやっぱり娘とか、まあ、皆さんたちの取り組みとかっていうか、クックルでの楽しそうな雰囲気とか含めて、
はい、
やっぱりとってもあのなんていうんだろう、人間らしさというか楽しさを知ってるというか、深みがあるというか、逆に豊かじゃないかなって思っていて普通に私みたいな会社員してて、まあちょっと変わってはいますけど、そういうなんかとても特別なものを持っている人たちだなっていう、はい、と思って、ちょっと
それこそこのラジオね始めたきっかけであるから、
はい、
その不登校をね、まあ、マイナスな面じゃなくてちょっと
プラス
なイメージを持ってこのねラジオも始めたきっかけでもあるから、
まあそうですね、
すげえなんかもうまさに
いやもう本当です、皆さんのこと本当すごいと
思
ってます、
思いますよ自分も。だからそういったなんか凛の母さんも、まあ、美希さんもね、
はい、
なんかそういうのを言っててすっげえなんかあったまるなっていう自分の中でさあ、こういう人いるんだなっていうのびっくりしちゃったから、
なるほど、
だって大体最初のなんか、うん、やっぱ不登校を持つ母親って心配なさるじゃないですか、
うんうんうん、まあ私もそうでしたよ最初、最初からこんななんかよっしゃ不登校やれやれどんどんやれとかっていう感じじゃないですよ、真剣に悩みましたよ、やっぱり普通一緒です一緒です、はいはいはい、うん、悩んだ、うんうんうんうん、
だからね、今こうしてもいいよ不登校でいいじゃんっていう、うん、なんかそういったことを言って、まあ大体そうなのかなって、
ほう、
でも自分の今の自分も母親も別に不登校でいいんじゃないとか思ってるから、
うん、
やっぱ人変わるんだね、
うん、ですね、うんうんうん、なんだろう、やっぱりね、自分の、まあ、子供もそうだし、うん、やっぱりそういう環境の人たちが生き生きしてるから、うん、まあ、クックルに来てもそうだし、そこでやっぱ見つけた何かをこう楽しそうにやってるとしたら、うん、そうやって子供がやっぱり幸せっていうか、その人が幸せっていうのは応援したくなるじゃないですか、
うん、
でそれを否定する親っていないと思ってて、で私もそれを見て、あ、よかったなって、学校行かなくてっていうあの潰れちゃう子もいるじゃないですか、
そうですね、
まあ、そのうちの、まあ、皆さんもね、そのうちの、ね、経験をされてると思うんですけど、 だから本当にもう、うん、行かなくていいんじゃんっていう、うん、うん、でまあちょっとした義務的っていうかね、少しはこう行こうかなみたいなところ出た時には、まあ行ってね、また行かなくて、行って行かなくてみたいなこと、まあ、でもそういう部分では学校に行くことをなんていうのかな、親としてはもう期待しないというか、まあ期待することもあんまり意味がないみたいな、うん、だって生きてて、で健康で幸せであれば何を望むのやっていうところが本当に原点だから、それがやっぱりそれをでもあの娘は教えてくれたなっていうのがあって、そうでもなければ私も普通に不登校もしてないし、あの自分の境遇というか生まれたね中で、だから不登校っていう理解はまだ最初からないわけですよ。だけど娘を通して学んだので、あ、こういうことねって、親ってそれをただもう後押しっていうか、そのまあ衣食住を整えて、あのその様子をもう見守るっていうかね、そうそう待つみたいなね、なんかかっこよく言うとそんな感じだけど、そんな綺麗なことじゃないこともあるけど、わじわじもすることもあるけど、だけどやっぱり基本はそこでしょっていうところに立ち返るチャンスをやっぱ娘がくれたかなっていう、うん、親って何かなって言った時にね、だから、まあ、ちょっと真面目になっちゃった。
いやいやいや、もうそういうね、こういう話をね、
はい、聞けたらいいなと思ってますけど、
こういう話娘さんとします？
あの、うん、やっぱりあのなんていうのかな、皆さんもどうか分かんないけど、やっぱりね、中学高校と行かない、私が行かなくていいよって言っても行けない自分に対して、なんかやっぱりちょっと後ろめたさは感じたり、罪悪感とか、はいはいはい、なんかあのやっぱり自分はダメかなみたいなところを感じさせる雰囲気はあるわけですよ。それが完全に抜けたわけじゃなくて、多分今も抜けてなくって、それをいつも確認しながらこう一歩一歩歩いてる感じがして、だからそういう時にあのいいんだってっていうのをやっぱり何度でも言ってあげるというか、いいんじゃん、大丈夫だよって、うんうん、あんたたちの世の中は私たちの世の中と違ってるし、仕事だってきっと違うし、会社員なんかお母さんみたいにならなくていいし、まあ多分ならないと思うしっていうか、だから自分のやりたいことがゆくゆく見つかってくるんじゃん、だからいいじゃんお母さんそばにいるし、必要な時には、うん、だからね、やりたいことがあれば、やりたいと思うことがあることは幸せだから、あ、それ見つけたらよかったなって、
まあ、自分たちもやっぱその不登校経験したりとかして、うん、はい、まあ、親との衝突とかも何度かあったと思うんですけど、逆にその親からなんか不登校の子を持った時に、やっぱその関わる子供との関わり方って、すごく注意したことって何かありますかね？
あのね、私はやっぱり娘の邪魔をしたくなかったっていうのがありますね。私は娘の邪魔をしない親になろうっていうのは、私の言葉で持ってるもので、目をつんじゃいけないじゃないけど、とにかく親としてこの子が行くところ、伸びるところとかっていうのを、とにかく親として邪魔をしたくない、うん、っていうところがあって、私の変なこう、ね、勝手な思いとか、うん、こう望みみたいなところとか期待みたいなのを変に背負わせたりとか、はいはいはい、もしくは周りの大人にそういうことを言わせたくないっていう、周りのやっぱりね、近い家族もそうだし、不登校って大変でしょみたいなね、なんかちょっとね、大変じゃないしじゃないけどね、なんかね楽しいしみたいなね、そういうところもあるけど、なんかそういうなんか型にはめたりとか、望まないとか、そういうなんかとにかく邪魔をしない親になりたいと、娘の邪魔をしないっていう、なんかちょっとね、そういう言葉ですね。
すっげえ、いいな、
すごいですね、
邪魔しねえってじゃあもう邪魔しないっていうことはなんだこれ、喧嘩することもある、喧嘩しますよね、だったら
もちろんちょっとね、納得しないこととか、まあ、ちっちゃいことは皆さんがあるようにいっぱいありますよ、うんうん、え、何それみたいな、
あ、まあそういうの些細な喧嘩、
ね、家のことやれっていうのは言いますよ、やっぱりね、当番あるから食器洗ってないとかね、洗濯のとか、うち息子と娘でこうなんてローテーションっていうかあるんですけど、誰が洗濯当番、誰が食器洗い当番とかってやるんですけど、やってなければ言うし、そういう日常的なこととか、なんかちっちゃいことはねありますけどね、いろいろ、はいはい、
なるほど。
だけどまあね、投稿とかそういう本人自体を、なんていうのかな、受け入れるって言い方おかしいな、なんかまああるあるがままっていうか、なんていうんだろう、うん、もう本当それでいいよっていうスタンスは持てるようになりましたよね。
ああ、
う
ん
う
ん、やっぱいろんな、
うんうん、いろんなことがあったから、やっぱり親なりに悩んだし、うん、自分が やって失敗したこともあるし、やっぱ娘傷つけたこともあるし、 分かり合えないっていうことも何度も経験したし、
うん、
そうそう、だから 今分かり合ってるかっていうとそうではないと思いますよ、うんうん、なんて言うんだろう、やっぱ違うから、
うんうん、
でもそういうことを分かり合いたいなっていう空間というか関係性は持ちたい。
なんか
すごいなんか哲学的になっちゃった、
うん、ほっとしてるよなんか、でもまあやっぱりやっぱ子供とはまあそういったあまり好きなことさせるっていうかな、うんうん、あまりその自分の価値観に押し付けないように接していくっていうことは分かったんですけど、やっぱりその学校とかもやっぱり、うんうん、やっぱ不登校ね、
はい、
なると思う、学校ともまた衝突がね、
あ、そうそうそうそう、
学校との連絡
大変だったんじゃないですか、なんか、
ね、なんかね、最初はまあ小学校4年生ぐらいから始まったんだけども、まあ最初はやっぱ親との関係が難しいですよね、はいはい、で、まあ、先生たちのことにもあるんですけど、やっぱり、ね、どうして来ないのかっていうのを説明しなきゃいけないし、だけどまあ適度に距離を置いてくれる先生方だったかな、でやっぱりあの娘もその、まあ、このセンサーがあるわけですよね、先生のセンサーがあって、あのあこの先生は行けそうみたいだったら学校にちょっと行ってみる数が増えたりとか、でまた中学に上がっても、まあ、卒業ね、あの小学校無事卒業式も出れるかなと思ったけど、本人が出たいって言って出れたし、うん、別に出ても出なくてもね、あのありましたけど、運動会とかもほぼ出てないですけど、
うん、
行事の時にやっぱり先生方も誘うわけですよね、
はい、
でそれにあの無理はしなくていいと、まあ、言っていて、でも本人がやっぱりそうしたいっていう時にはやって、先生方とのそういう調整もしながら、ただ娘のことに対してやっぱり土足で入ってほしくないということがあったので、
うん、
あの本人と相談してどうする学校とかって言った時には、彼女はやっぱりね、私の娘なので、親がやっぱりその親、あの先生と対応する、あの対等っていうか話ができるかなと思えば私が出て行っていて、まあ、あの中1もとてもいい先生で理解してくださったので、そんなに恋恋はなかったんですね。適度にこう連絡を取ってどうしてるかっていうのを親にもプレッシャーするなるんですよね。なんで今日娘さん来てないんですかっていうか、毎日報告しなきゃいけない学校もあるとか聞いてるので、それはうちはなかったので、それはラッキーで、親もね、なんで娘さん来ないんですかって言って、ダメ親みたいなね、なんかレッテル貼られたりすることもあるから、だけど、もう割り切ってたのと、先生方との、あの、まあ、ラッキーなことにいい先生だったので、3年間、娘に対しての、あの、最初に言いましたよ、もうやっぱり学校始まってっていうか、あの、こういうことなんで、もう行かなくなる可能性もあるから、そのことに関して、あの、毎日連絡しないでくださいって言って、必要なことがあれば連絡しますし、あの、本当に緩やかに見守ってほしいので、訪問とかもやめてくださいって言って、うんうん。あの、で、そこまで、だからしなくてもいいので、あの、大丈夫なのでって言って、そういう感じでちょっと娘が嫌がるって分かることを、あの、あえて先生方をね、嫌いな存在にするのもあれだし、だからその距離を保って私の親の話も聞いてくれる先生だったのでラッキーでしたよね。だから3年生の時も、まあ、修学旅行も行ったし、
あ、行ったんですね、
まあ、頑張ったっていうか、うん、大変だったみたいですね、帰ってきてげっそりしてましたけど、
いやいやいや、俺も行ったんですけど
行った行った
、引きこもってて、
うんうん、
行ったけど、うん、マジ
きつかった、
楽しくはなかったかな。
そうかそうか、僕は行ってないんですよ、
うんうん、
行かない方が良いよ、無正解だめしよあんなよ、
人によるじゃないですか、
そこ違うわよ、いやだってさ、そんなに仲良くないやつと無理やりそこの環境にせさられて
よ、分かります
よ、なんかするんだよ、それにしかもよ、出し物とかってさ、
分かりますよ、
参加してないのよ俺、出し物に
はい、はい、
急になんかメインバッテキみたいなものされてよ、分からけねえだろうと思いながら、
辛いじゃないですか、
結構リン行ったんだって思って、
行ったんだよね、
すげえ、
ね、
そう、でも疲れて帰ってきててね、でも本当一緒だと思う、多分友達といる時間はあるんだけど、集団で行動するのがやっぱりね、きつい、
そうそう、あれも不登校によくないよ、体に悪いよ、
そこでまた変化があるかもしれないじゃないですか。
ねえよ、あんなもんに。すらなんなよ、
やめろ。うん、やめろ、
もう。いいやんな、もう。マジで。本当に。
人によるじゃねえか。
まあ、別に、行ってはいいと思うよ。
それも一つの経験だと思いますけど。
ただ経験になると思うのがいいと思うよ。あんなと、あんなとこに、なんかよくわかんない人たちと行かないって、楽しくないっていう経験はいるから。
そうだね。そうだね、う
ん、僕はさすがにあの知ってる人が少なかった分、行きにくかった。
そうでしょ？
断りましたけども。
君賢い選択したの、むしろ。そうそうそう。
なるほど。
俺たちは、俺はね、先生たちがすんごい、なんか、イケオーラを出してたから、しぶしぶ言ったのよ。やっべ、すっげえ話脱線しちゃったけどさ、どうしよう。そうそうそう。
まあ、学校の関わり方、やりとりとかに。
ねね、
はい。
そうそう、それこそ、長女のリンさんが、留学したじゃないですか、
はいはい。そうなんですよ。もうね。
来る初のね、
びっくりしましたけどね。
そうそうそう。
海外ね、本当にね、まあ、楽しんでるようで本当に良かったなと思っています。はい。
どうですか、うんうん、留学してみたいとか考えたことありますか？
ない
なうん。即答。ただ、俺は、日本、全国、もう死ぬまでには俺日本の47都道府県全部回るっていうのは俺の考えあるわ
け、
う
ん
は
い、あ、いいね。
いいですね。それはやってみたいですね。
いいね。
もう日本好きだから俺、
うんうん、
だから日本の食文化も好きだし、
うんうん、
それこそなんか歴史も好きだから、
うんうん、
結構そういうの触れたいね。だから それこそ旅とかしたいけどね、
うん
うん、いいですね。
ぜひやってほしい。
もういろいろもう捨ててもう旅しよっかな。
捨てて
じゃあもうちょっともうねこれ結構喋ってるけどさ、
はい、
もういいじゃないかなこれは。
えでもいいじゃないですか。せっかくねミキさんなんかただの子育てをねなんかいやいやいやいやいやいやっていやちゃんとそのねミキさんすげえことやってんだぜっていうところを
調べていく中で
そうそう紹介しないと
ありがとうございます。
そうそうそれこそなんか虹の森文庫ってやつですか。
はいはいはい。そうじゃあ、うん、早速話しますけど、
うん、大丈夫かな時間大丈夫かな、ね、まあいいやもう怪しくてバチコリカットする、
うん、本当ねこのスポンサーの原価先生のですねスポンサーじゃないですか、
はい、
原価智明記念ですけど、
はい、
虹の森文庫は原価智明先生から来てんですよ。
あそうなんですか、うん、
小学校の時に私泊小学校ってそこの学校行ってて、
はいはいはい、
で原価先生そこ住んでたんですね。
うーん
で原価医院っていう病院があって、
はいはいはい、
でそこの病院の院長先生やっててでその病院の2階を子ども図書館って言ってオープンしてたので、私その時小学生でオープンした時期にいてもうとっても楽しかったわけ。いろんなもう絵本もあるけど広くて漫画もあって、
あ
奥さんがそこで館長先生みたいなことして、
うん、
児童館とかないからもう本当にこの原価先生が作った奥さんがこの館長したこの場所が、
うん、
もう私たちにとっては憩いの場だったわけ。漫画も読みたい漫画もあるし、もうなんか友達と遊べるし、
いいじゃないですか。
いい向きでそうね、部屋があって涼しいところでさ、うん、なんか本当友達と楽しく過ごせたって思い出があって、うん、そういう経験を小学校の時にしていて、うん、でそれで私が大きくなった時にこういう、まあ、活動してる中でいつかそういう場所が欲しいと思って、
うんうん、
それがまあ実現したっていうのが虹の森文庫です。ずっとやりたいと思ってて、勝手に物件とかも自分でこう地域探しててこれぐらいの人でこの場所だったらどこの小学校の子たち来れるかなって、特に大道地域とかこの松川地域の子たちに、
うん、
特化というかあの場所に子供の居場所が欲しいなって勝手に思ってて、
うん、
でそれであの物件をちょっとね見ながらだったんですけど、まあ本当にそうなったのは私のこの活動してる虹の橋ファンドっていう児童養護施設の子どもたちを、うん、給付型の奨学金とかで学校とかあと運転免許の支援をしたりとかっていうのを、8年ほどぐらい前からやってるんですけど、でそこで出会った大阪の社長さんがいるんですよ、
はいはい、
あ今会長ですけど三浦会長という方がいて、はいはいはい、でこの方はわざわざ沖縄に来て虹の橋ファンドという活動にね賛同して、まあ、会いたかったと言ってわざわざ来てくださって、でその来てくださった場でいろいろ食事もして話したんですけど、もっとできることないかって言われて、へえってもうこれ以上すごい寄付もいただいて会社ぐるみで応援してくださっていて、いやいやもう感謝の気持ちしかないですっていうことだったんですけど、私のこのやっぱりスタッフのメンバーが私がこの子ども図書館をやりたいってことを知ってて、私が喋ってるのでいつもそれを聞いてて、ミキさんやりたいことあるって言ったじゃないですかみたいなことを言われて、あのことみたいなことでポロッと喋ったんですよ社長の前で、あの時当時社長でしたね。そしたらやりましょうって言ったんですよ、この会長三浦会長が、へってなって、でそれで子ども図書館を作りましょうってなって、来週寄付っていうか来週入金しておきますと言われて、はってなって本当に入ってたんですよ、ものすごい額がもう、でそれでやんなきゃってなって2ヶ月で、
はい、
物件もでもこれもまた レキオスさんっていうね、地元の会社ありますけど、うん、相当なバックアップ受けて実現したんですね。そのまただから本当にこのなんていうんですかね、縁がすごいあって、もうなるべくしてこの時期にできた場所で、子どもたちが今もワイワイ 40-50名、
多いですね。
松川省と大同省のちょうど中間ぐらいにあるので、はい、その小学校からも来るんですけど、ママ市から来る子もいいし、ママ市小学校から来る子もいいし、まあね、ママ市中とか松代中とか、
大同の方だと小学校とか集まってたりしますよね、
うん、あそこね付近ね、そうそうそう、だからあそこら辺の子たちが来て食べて、まあ、子ども食堂も併設してるん で、
そうなん
ですね、漫画も絵本もいろいろあるんだけど、で Wi-Fi もありますから
最高だ。
そうゲームもし放題いろんな子たちに来てほしいから、
すげえ。
そうだからです、ね、別に本読んで真面目に行ってほしいわけでもない、もちろん本読んでる子もまれにいるんですけどね、いてやってんだけど、でもどんな子が来てもいい、来てほしい、いろんな子に来てほしいから Wi-Fi は必須でしたね。ね、そうそうそう、だから
ですかね、必要ですかね、
もう、そう、そこでね、まあ、安心してね、食事もできてね、本も読めてね、ゆっくりくつろげてね、転んでねみたいなね、ちょっと遊びたければね、その小学校の垣根を越えた友達ができたりとかね、
すっげえ、
そんな感じでね、
すごいですね、
うん、だからね、
俺もう一回小学校やり直したかった
そうなんだ、
多分、
ね、中学校かな、中学校、
あ、中学
校通ってる場所とは別の友達できそうですよね、
だからね、すごい、
そういう場があると、
だからね、はい、だったらね、うん、こういうのあってさ、そしたらね、今いるここのさ、明日のメンバーの一人友達できたかもしれないからね。ねえ。
友達はやっぱ欲しいなとは、僕も思いますけど。
ねえねえねえ、こういうのは、ねえ、ちょっとよかったら、ねえ、できたかもしれない。
そう、ね、でもこの経験から私が一つ言いたいことがあるんですよ。
はいはい。
まあ、始めたきっかけとかね、どういう活動かっていうのも聞いてもらったんですけど、自分がやりたいことは宣言した方がいいというか、周りに。だから、小林さん今言ったじゃないですか、僕は日本一周したいと。
したいです。
うん、もう言いまくってください。そしたら実現できるようになるっていうか、そういう情報とか、そういう人のつながりとか、
はいはい、
まあ、あれ行きたいって言ってたよなって、誰々友達がいるから、あそこの県だったら紹介できるぜとかね。そういうのもあるから、本当にどこで 何が起こるかも分かんないから、やりたいって思うことを自分が秘めてるのもいいんだけど、こう言葉に出して誰かに言っておけば、その情報が入ってくる可能性が高い、それが自分に返ってくるっていうか、だから、うん、本当言っててよかったなっていうか
そうですよね、
ほんといつ実現するかも分かんなかったけど、やろうやろうと思ってたけど、こんなに早く、ぜひ皆さん若いのでぜひそうしてほしい。
そうだよ、なんか言っとけ今のうちだよ、
パッと出てこない、
なんだよお前
でも47都道府県、まあ、沖縄除いて行ってみたいなと
は、うんうん、じゃあ一緒行こうぜ、
わ、
一緒ですか
なんで野草なんだよそこはちょっとさ、行きましょうよっていうノリだ、
気使うじゃないですか、
ああそうかまあ、俺も確かに誰か一人いたら、まあ、趣
味は似てますけど、
まあ、似てるけどね、まあ、でもお互い気使うからいいやん、ね、
行きますかじゃあ、
うん、行こうよ試しに一軒ぐらい、うん、ではもう結構喋ったよね、うん、
ですね
大丈夫かな、
大丈夫だと思います、
うん、
はい、
じゃあ太陽さん軽くまとめてもらっていいですか結構話の容量おボリューミーだったと思います
でしたね、ミキさんからのお話を聞いてるときにすごくパワフルだなっていうのは感じていて、長女さんとかとの関わり方もやっぱり関わってるからこそ2人で成長しているのかなと思ったりするのを聞いていて思っていて、でこの日の森文庫自体も僕が小学校の時とかだったら行ってって友達が増えたかもしれない、
そうだよ
なぁと思っていて、まだそういうの場所がもうちょい増えてくれるといいのかなっていうのは聞いていて思いました、ね、今回のゲストは糸数美希さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
町とつながる明日ねサテライト、
このコーナーはスタジオを飛び出して街に関する話題やニュース、出来事を実際に歩きながら現場を回っていきます。今回、僕たちと一緒に歩いていただける方をご紹介しましょう。岩木智子さんです。岩木さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まさかの今までずっと稲垣さんが、ね、うん、担当してらっしゃったんですけど、残念な稲垣さんはお前お忙しい、
はい、
なので、明日ねの顧問の今木さんが、来たというわけなんで、今木さん、
稲垣さんと今木さんは似てますから。
そうです、ね、
ほぼ一緒です。
はい、じゃあ今木さん軽く自己紹介どう
ぞ。え
すいません、お願いします。
今もしされたんじゃないんですね。
あ、顧問、
もう明日ねの顧問を務めております今木智子と言います。以前はククルの副統括、鬼の副統括しておりました。今日は稲垣さんの代わりによろしくお願いします。
はい、お願いします。今から今木さんと訪れるのは浮島ブルーイングさん、
うん、
でとこなんですけど、どうやらそこでですね、
はい、
地ビール、
地ビール
を作ってる
ここで
らしいんですよね、
うんうんうん、
でどうやらその地ビールを作っている人がちょっとククールには密接に関わってた、う
ん、密接
密接にあれ
密接
密接に関わってるんじゃないかな、うん、まあ、ちょいちょいね、
うん、
ゆりみつやきさんがどうやらなんか地ビールを作って、
あのゆりさんがこの黄色いこのお店ですね。
はいはい、黄色いお店に、はい、地ビールを作ってる、
うん、
というわけなんで、ちょっとその自分あの20歳になったんで、
はい、うん、
その地ビールってなんだろうっていうのもあるし、うん、普通のビールとはですね、うん、何が違うのか、
うんうん、
っていうところも迫りつつ、そしてその雰囲気周りの市場ですね、うん、市場とのこの
浮島通りですかね、ここね
の関わり方などをこう、まあ、ゆりさんにいろいろ質問していけたらなと思っております。
はい、
どうですか周りは。
ここねよくねククルの近くなのでよく通りますよね。
そうですよね、
浮島通りからちょろっと言うともうね、すごい黄色い目立ちますね、ここね、
目立つのすごく、
うんうん、
近くにセブンもありますしね。
セブンとは？
セブンイレブンですね。
あ、コンビニエンスストア
も近いですし、そう考えるとね、
うん、
いろいろ賑やかなんじゃないですかね。
そうですね、人通りも多いですね。
はい、
うん、
それでは早速行ってみましょう。
行ってみましょう。
ここからはゆりみつあきさんをお迎えして、ゆきしまブルーイング、そして、市場の周辺などのまあについてお話を伺っていきたいと思います。ゆりみつあきさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ゆりです。
ではですね、ゆりさん、はい、軽く自己紹介をお願いします。
まあ、そうですね、ゆりみつあきと申します。今は浮島ブルーイングというところで地ビール、
はい、
クラフトビールですねを、作って提供するお店などをやらせていただいております。独身です。
は
い、あ、嘘です嘘です。
嘘なんですか。
ちょっとね困るよ。
もう12月だからね、ちょっと意識しましたね。はい、という自己紹介で、
そうそう、ね、
よろしいですか。
はい、はい、
大丈夫、よろしくお願いします。
ではですね、
はい、
ゆりさんは、
はい、
なんか建築関係の、
あ、そうです、
仕事をしてたって聞いたんですけど、
はい、
でもなぜ建築関係の仕事をしてたのにもかかわらず、なぜビールを作ろうと思ったんですかね。
そうですね、もともと僕がやっていたのがその建築関係の中でも都市計画って言われる分野のお仕事で、まあ例えば最近だとこの辺で公設市場とか建て替えを今やってますけども、こういったまあ公共の建築物だったりとか、まあ道路だったりとか、まあ割と幅広くいろいろなこともやるんですけども、こういったものをどんな風に計画していった方がいいかみたいなことを仕事としてさせてもらっておりました。でもうちょっと前はなんか商店街に関わることをお仕事としてさせていただいていて、まあ、商店街の活性化だとかいろいろ叫ばれていた時期があるんですけども、こういったことにじゃあどうやっていったらこう、まあ、街が変わっていくのかとかですね、いったことをやらせていただいておりました。でその中で、まあ、今ビール作ってるんですけども、こうした方がいいよみたいなことを言うだけの立場ってちょっとなんかあの うざいじゃないですか。うざいって言って
るんですかね。なるほど、
放送に耐えられる言葉が選べなくて申し訳ない
けど、いやいやもう全
然そのまあ怪しいというか、いわゆるコンサルと呼ばれる職業がちょっと自分でもやっていかないと、街に関わる関わると言っていながら、まあ、計画段階だけで関わるんではなくて、実際街のコンテンツに なる側としても仕事をしたいなと思っていて、まあ、それまでずっと興味を持っていたクラフトビールっていうものを、まあ、作って事業化しようと。で、街にいろんなこっちからこう、まあ、商品だったりとか、まあ、ビールなんですけどねを生み出していくっていう側に回りたいと思ってビールを作り始めたというわけでございます。はい、
センスいい。なるほど、はいはい、やっぱ自分から助言だけではなくて、はい、自分からも動いて。
そうですね、はい、
そこからなんか、うん、いろんな、まあ、市場のなんかそういった、はい、まあ、活性化につながっていく形で。
そうですね、うん、で元々やっぱりこの市場の周辺とかって、洋服屋さんがあったりとか、はいはいはい、食べ物屋さんがあったりとか、まあ、食材を売ってる店があったりとかするんですけども、うん、昔の商店街ってどこからか仕入れてきたものを販売するっていう形態が多かったんですけども、はいはい、実はそれだと他の場所というか他の、まあ、お店との差別化が難しくなってるんですよ、
はいはいはい、
市場周辺で買えるものも実は、スーパーマーケットとかでも買えたりとかしてしまうじゃないですか、うん、そうするとここにしかないものっていうものをどうやって売り出すかみたいなことを考えた時に自分たちでビールを作って、まあうちにしかないというかうちのオリジナルのビールっていうのを提供するっていうことに興味が、湧いてきたっていう話ですね。
いやでも結構その地ビールでブランドここでしか飲めないっていうのはすごくやっぱ大きいのかなっていうのがありますよね。やっぱそういったものからやっぱあじゃあ自分も寄ってみようかなって、
はい、
でここにすごいアクセスがしやすい。
そうですね、
きっかけにもすごくなると思いますね。
ですね、
公設市場が仮の市場移設になって移ったことで、うん、ここの周辺に変わりとかありましたか？
うちには直接はそんなに大きな影響はないんですけども、はいはい、周辺の皆さんのお話を聞いていると、うん、まあ、人通りが減ったとか、よく聞きますし、公設市場自体も仮の市場になってからちょっと正確じゃないんですけどお客さんはかなり減ったっていう話をよく聞きますね。あ、はいはい、まあ、ただし市場がなくなったことだけでもないと思ってて、あ、はいはい、まあ、割と最近の話題ですけど、まあ、少し前になったのかな、まあ、首里城の問題とかもあって、はいはいはい、那覇でこういろいろ活動する人も減ったっていうのはよく聞きます、
ね、そうなんですね、は
い、先だってちょっとあの南部のセーファーウタキーの方で話を聞いてたんですけど、通常那覇のこの辺に来ていたであろう、まあ、インバウンドって言いますけど海外からクルーズ船で来たお客さんたちが、大型バス50台ぐらいでセーファーウタキーに急に来たんだって。と思って、まあ、この辺だったりとか首里城だったりとかにもう行かない、まあ、選択されなくなってしまってその分、まあ、南部であったり北部であったりに急にわっと分散しているっていう話も聞いたりはします。
あ、じゃあ那覇に来ることが少なくなったって、そんな
ですね、
やっぱそういう考えると首里城は結構大きかったりして、
ね、そうですね、まあ、観光地としての拠点が一つ、うん、また二つかな、一番隠れたら二つって一番一応あるんです
けどね、は
い、ちょっと今弱くなっているんじゃないかなっていうのは感じますね。ただ、まあ、この周辺だけでいうと公設市場が仮移転してお客さんが減る理由っていうのがまだはっきりしてないような気がしていて、もともと公設市場に行く理由が何だったのかっていうのもやっぱ考えちゃいますし、仮市場からじゃあ今の場所にまた建て替えが終わって戻ってきたとして、そこにお客さんが来る理由がその後何かあるのかなっていうのもやっぱり疑問だったりするんで、まあいい機会というかお店をやってる側の人からするとちょっとした試されてる期間というか、
なるほど、
市場があったから来てるっていうやつで、うちの店に来てくれる人をいかに増やすかっていうことをやっぱ考えなきゃいけないですよね。
なるほど、うん、はいはいはい、はい、
とは思ってますね。また真面目すぎる話ですよ。
さすがね、ビールだけじゃ
なくて今木さん口数少ないんだもん。
いやもうすごいメモしてますよ。さすがコンサル。
なんか今木さんが何かありますか？ずっともう書いてるだけでなんか、
はい、私ですか、はい、ビールの味以外に私が聞くことですか？
まあそれでもいいですよ。あ、そうなんですよ、正直自分も、はいはい、あの自分ちょっとこれ個人的なものなんですけど、はい、自分一応二十歳でビール飲める、
飲めちゃいますね、
飲める
おめでとうございます。
ありがとうございます。なんですけど、
じゃあ飲みますか？
いやいやいやいや、
まだまだ収録中、
収録中の仕事なんでね、
まだ飲めますか？
いや飲めないんで。
じゃあワインにしとく。
いやそういうわけじゃないんですよ。そういう
ビールはまだちょっとね、
いやいや度があるじゃないですか、アルコールが入ってる、
爆芽がねダメだったから、
そういうわけじゃない、そういうわけじゃないです、アルコールが入ってるんだっていうの、はい、なんでそうなんですよ、そうそう、だからビールが飲める年にはなったものの、
はい、なったものの、はい、
いや、なん美味しくないって言ったらわからない
けど、なるほどね、
まだ口に合わづらいっていうのがあって、
はいはい、苦いし、
そうそうそうそう、でもここ最近やっとやっとですよ、うん、そのビールの最初の一杯の美味しさを感じるようにはなっただけで、
うん、まだ早いんじゃないですか、
まだですか、
もう今木先輩みたいにもう、
そう、私ね一周回ってね、はい、実はビール嫌いの、もうビールいらないなっていう時期があったんですよ、はいはい、もういいです、炭酸シュワシュワお腹いっぱいになるし、寒いし、あ、今すごい飲みたい
ビール
今ね、一周回ってビール最高、
そうなんですね、
最近クラフトビール沖縄でも結構いろんな方
増えてきました ね、
はい、そうなんですか、
そうなんですよ、ゆりさんのところだけではなく、
もちろんもちろん僕らなんかも後発ですからね、
あ、そうなんですね、
ビールのお祭りとかもあって、県内の酒造、あのゆりさんみたいな形
で、そうそう、今ね県内でいくつあるかな、10社か11社ぐらい、
そんなに、その飲み比べとかもね楽しかった
ですね、
だからそのやっぱビールってやっぱいろんな種類とかあったりするんですけど、ぶっちゃけ 何が違うのかっていうのが、
あ、種類あるね、確かに、
ちょっとわからないんですよ、飲んでも何が違うんだろうっていうのが、
あ、それ聞きたい、
それちょっと
若干のじゃあ説明を加えておきましょうね、はいはい、またなんか真面目な話になっちゃう、通常ね、まあ、僕らが、まあ、僕らっていうか僕が今41なんですけど、まあ、20年ぐらい前からビールとかよく飲んでたんですけど、その頃によく飲んでたビールっていうのはいわゆるラガービール、ラガータイプのビールっていうの、
はいはいはいはい、
で特徴を言うと割と喉越しがよくって、まあ、ちょっとした苦味と、まあ、麦っぽい香りとかついていて、割とすっきりとしたドライって言ったりするんですけどね、あ、甘みとか旨味とかなるべくないようにして、どんな料理にも合いやすい形のビールっていうものがメインで作られていましたと。でそういうビールも全然美味しいんですけど、そうじゃないビールがあるよねっていうのが、まあ、このまあ、でも言っても十数年20年ぐらい前からなんですけどね、日本にもいっぱい入ってくるようになりました。でこういったものがエールと呼ばれるタイプのビールなんですけども、はい、まあラガータイプとエールタイプと思ってもらったらいいんですけど、エールっていうのも語源からするともともとビールのことになるんで、もうちょっと正確に言うと、使ってる酵母の種類がちょっと違いまして、
はいはいはい、
上面発酵のビールって呼ばれるものと下面発酵のビールって呼ばれる、大きく分けるとその2つにも分けられるんですけど、もともとよく飲まれていたラガータイプのものは下面発酵と言われる、でこちらは割と低温で発酵させるビールなんです。それに対してエールと呼ばれる上面発酵と呼ばれるものを、まあ、最近のクラフトビールではメインに作られるようになっていまして、この上面発酵のビールの方が香りだったりとか旨味だったりとかをより強く感じられるようになっています、でまた使っているホップなんかも種類が今たくさん手に入るようになっていて、まあ、苦いものもあればもっとこうなんていうか柑橘系の香りを強く持っているものだったりとか、もっと甘い香りを持っているものだったりとか、その複雑さがどんどんどんどんこう発展してきていて、そういったもので香り付けをするクラフトビールって呼ばれるものがこの5年ぐらいに爆発的に増えていますね、うちでも黒ビール、スタウトって呼ばれるビールに県産のイチゴを一緒に香り付けで使わせていただいたストロベリースタウトなんていうのもあったりとか
して
、ちょっとチョコっぽい香りもして美味しい
です、飲みたい
ですね、今作ってないです、いちごまだ取れないんでこの時期まだ出せないです、
今飲みたいですね、
これ美味しいですね、
そ
う、あとは、はい、またこれから今これもまだ作ってないんですけど、ニューイングランド IPA みたいな新しいビールの種類がどんどんどんどんクラフトビール界が今発明されていってる、新しいビールがどんどん生まれていってるんですよ、種類が。でニューイングランドって聞いたことないかもしれないですけど、まあ、苦味はそこまで強くないんだけど、旨味と甘味とそれでいてホップの爽やかな香りがすごいして、あ、これうめえっていうビールがあったりとか、
聞いただけでも
そう。で、さらにさらにそれ、あの麦芽とかホップをいっぱい使うんですけど、それよりさらにもっとホップをいっぱい入れて、ホップ入れすぎちゃってビールがちょっと白く濁ってるみたいな、ヘイジーなビールなんていうのが、
ヘイジー
ヘイズ系とかですね とかまたさらにさらに違って、もっとハイアルコールなビールを作っちゃおうっていう人がいたりとか、もっと樽で長期間寝かせたようなビールを作っちゃおうみたいな人が今どんどん出てくる。
楽しいんですわ。やばいですね。ちょっとずつ飲んでみたいようなのがいっぱい今出てきているので、これがクラフトビールの楽しみ方の一つですね。は
い、じゃあこちらでもそういうのをどんどんどんどん
発明、そうですね、はい、作っていく、まあ、新しいビールにはどんどんチャレンジしてますね。
よかったね、ククルの近くで ね、
ねよかったですね。
いつも来れちゃうね。
なんか今度飲みに行ってもね。
そうですね、はい、でもこういったものがうちだけではなくて、沖縄県内 の、 その今11ぐらいに増えてるところのメーカーさんそれぞれにいろいろ試行錯誤しながら一緒にまあ仲がいいんで情報交換とかもするんですけど、いろんなビールがどんどん県内で生まれていく、あ、これ面白いなっていうふうに今なってますね。
なんかそう考えるとなんかここだけじゃなくて本当に沖縄全体がなんか賑やかになりそうな、
そうですね、
感じになりますよね。その地ビールだけ、地ビールでこういろんなところが活性化して沖縄全体が盛り上がっていく。
そうですね、うん、で今僕らではないんですけど別のビール作ってる方が沖縄県内で大麦ビールの原材料になる大麦から農家さんにお願いして作ってもらってるってとこも出てきてますね。
もう全部沖縄でやっちゃえと。
そうですね、
すごいですね。で
うちももう冒頭に言ったみたいに今うちだったら久高島っていうところの麦を使わせていただいた久高島焙煎っていうのを出してたりするんですけども、そういった農家さんとの連携とかも面白いですね。
ゆりさんとですね、今回いろいろ話してきたんですけど、今回ですね、まあ、浮島ブルイングのゆり光明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
1時間にわたってお送りしてまいりました不登校の不登校による不登校のためのラジオ番組明日ねカフェ、エンディングのお時間です。
はい、
はい、
太陽さん
早速、
はい、うん、すごかったね今日は。
ミキさんですか。
ミキさんすごいパワフルな人だったね。
すごかったですね。
だからなんか話せば話すほどさ尽きないもん。もう
そうですね、話題、
話題尽きなかったから、それこそ話脱線しちゃって、なんか
結構脱線しましたね。
なんか自分のことも話しちゃったからさそれこそね、もうミキさんも結構
もっと聞きたかったですね。
うん、ね、いろんなこと聞かったよね。なんかもうずっとなんか家のこととか、それこそさ家のことばっか主に聞いちゃったからさ、
はい、
そのね、あの
虹の森文庫、
そうそうそう、虹の森文庫、
はい、
虹の森文庫のさ、はい、内容聞いた時さ天国かなと思ってさ。
欲しかったですね。
めっちゃ欲しかったもんね。小学校の時さ、なんかそういうの
知ってたら、
知ったら通ってたよね。ずっと
通ってたと思いますね。
多分金払ってても行ってたかもしれない。
友達が増えている可能性がある。
そうだよね。今いる明日ねカフェのいくつか何人かも友達いたかもしれないからね。
はい
すごいいいね、まあ、パワフルな人でしたね。
はい、小林さん、そういえば気づけば1年が終わる。
え、もう終わるの。
はい、もう12月です。
早い、もう怖いんだけども。あっという間だね。
今年は年号が変わったりしましたからね。
ああ、そうだね。
大きな出来事で言うと
令和だね。令和になって
どうでした今年1年ラジオの方の1
年と。ああ、そうだね、まあ、ラジオはもう
私生活の方の1年も、
ね、それこそもうね、今年はさラジオをやってさ、
はい、
だってさ、それこそミキさんのなんか言葉を借りるようだけど、はい、なんかそれこそこのラジオしたいっていう気持ちを言ってたらこんなような形になって、
はい、本当に叶うとは僕は思って
なか
った
。俺も名前なかった。だからなんかもうまあいざやるってなった時に大丈夫かなってさ。
経験はないですか。
ないよ、そりゃそうないから。
不安で仕方なかった
ね。不安だったけど、やっぱ数を重ねるとね、うん、なんか楽しくなるね。それこそ
でも毎回収録前は緊張しますけど
ね。うん、まあ緊張はするよ。それこそ俺だって第1回目のさ
はい、
もうあれ忘れたいけど俺の中では
なかなかの回だったと思います。
それは俺たちの中で伝説のね、
いい
黒歴史、黒歴史も ねえ、ではそれをまあ踏まえて、ね、ちゃんとなんか徐々に成長したかなって、ラジオ今年本当ラジオの年だったり、
いろいろなゲストの方いましたよね
本当 に。でもそうだな、結構もうみんな濃かったな、それこそ考えたら
なかなか濃い、いい話がたくさん聞けた、
ね、あったまる話もあればなんかこの人変だな変だなっていうさ、誰とは言わないけど誰とは言わないけどね、なんかすげえ変わった人だなっていうのがあってさ、でもそういったなんか人たち聞いててなんか共感できる部分もすごいあったし、なんかすげえ勉強になる、
はい、
部分もあって、なんか自分の身にもなるような話ばかり聞けて、すげえラジオ通して
不登校のこととか少し変わってくれれば、
そうだね、
いいのかな
と。そうそうそう。でなんか私生活だっけ
話しますか。
そうそうそうなんで、そうなんだけど、そうそう、それこそいや自分二十歳になってお酒飲め
るおめでとうだよって
、あの生まれて初めて、
はい、
お酒の失敗をしたんですよね。
失敗ですか。
しちゃったんで。しちゃったのよ。
あのどういう失敗。
まあ友達とね、はい、飲むことになってたくさん飲んだのよ。
ほう。
たくさん飲んで
浴びるほど。
もう友達なんかもうお前飲めよ飲めよみたいな空気だったから、それのなんか空気に押されて飲んだらさ、もういい気分になってそのままカラオケ行ったら、
はい、
ねえ、カラオケ でカラオケでもお酒を飲んで、でもそこから記憶なくて。
記憶がない、
カラオケ行って記憶なくなって、
はあ、で飲みすぎで記憶が飛んだ、
記憶が飛んで、で、まあ、友達に起こされて
帰るぞと、
帰るぞって、で帰で歩いて帰ったのよ、家からちょっと歩
近かったと、
ちょっと近いからさすがにタクシーでもないなと思ったから歩いて帰ったけど、そこでもう気持ち悪くて、歩きながら気持ち悪くてなんかフラフラながら歩いて、でその時に吐いちゃって、
吐いた、
吐いて気持ち悪くてさ、吐いて、でもう駐車場どそうそう、どっかの駐車場で寝ちゃって、そのまま
寝た、
そう寝たのよ。
それはもう酔いすぎて寝る
ってことですね。そうそうそうそう、もういいや
って諦めた
なったんかな、覚えてないのはっきり、そこも
そこももう記憶が飛んじゃってる、
でちょっとなんかバッて目が覚めたらさ、なんかすげえ明るくなってて、
あ、もう朝になった。
そうそう、時計見たら6時半で、やべえってなって、俺駐車場で寝ちゃったよってなって、で、あれ家で帰るんだけどさ、もうフラフラでよ。そうそう、その時生まれて初めて二日酔い、
二
日酔いもして、
初二日酔い、
もう無理無理無理ってなって、だからもうあれ以来怖くて、お酒も怖くて飲んでないんだよね、お酒。
はあ、なるほど、浴びるほど飲み酒に飲まれたと。
そうそうそうそう、だから今年はそんな1年でした。
なるほど。それだと小谷さんもね、12月じゃないですか。
そうだね、
もう年が終わるということで忘年会の時期になってきたわけじゃないですか。
ああ、でも言って忘年会か、
はい、
まあ別に俺忘年会で集まるような、なんかそういう仲のいい人たちあんまりいないから、そういうないと思うけどね。
友達いるじゃないですか。
まあ確かに、あ、まあ、そうだけど、
今年1年お疲れ
あるかな。でも大体さ、お酒に、そうだね、お酒にはね気をつけてね。でもしゃあないやん。
いや、そこを抑えるのがやっぱ成人、
まあ、そっか
かなと、
うん、
また飲めない年なので、
そっか、
はい、
いや、うん、それこそさ、めっちゃ脱線してるけど、お前どうだった？1年
ですか、
うん、
でもラジオが一番大きかったかなとは僕の中では。
なんだお前もかよ。まあそうなんだろうけどね。も
とも とこういうラジオだったりというか、
うん、
やりたくないというかできないタイプだったので、
うん、
まあ、ここまで喋れるようになったっていうのが一番変化かなとは僕の中では、
ね、うん、
ですかね、僕の1年としては。
そう、なんか失敗とかないの？
まだ
ないか、ないか。そっかそっか。
小さな失敗がコツコツですけど、
あ、大きな失敗はな、まだないと。まあ、じゃあもう来年だな。来年に持ち越しということで、そこは
1年の役は今年で落としますけどね。
ああ、落とすか。うーん、つまんねえな。
1年の話もしたところで、
次回の放送日は1月15日19時からです。このラジオは原価智明記念那覇市社会福祉基金様の提供でお送りしました。明日ねくくるからのお知らせです。学校に行けなくてどうしていいかわからないという子やその親御さんはぜひくくる不登校で検索してみてください。一緒に遊びましょう。ポッドキャストもやっているのでぜひ聞いてみてください。
それでは次回も聞いてくださいね。お相手は高野と
太陽でした。
良いお年を。